先ほど詩式庵によって旧約聖書から新約聖書からそれぞれ一箇所ずつ今日示されております神様の御言葉が朗読されました。この旧新約聖書は教会のよるべき唯一の聖典であり、イエス・キリスト、イエス様こそこの世この世界に生きるすべての人の救い主メシアとして神様から使わされた方であると信じる者にとっての信仰と生活との誤りなき規範であります。その聖書の一番最初に書かれているのは何かというと、神様による天地創造です。神様による天地創造は6日間にわたってなされた、そのことが聖書の1ページ目から書かれています。はじめに神は天地を創造された、この言葉に始まり、神様が光あれと言われると光があり、神様はそれを見てよしとされ、光と闇を分けて光を昼と呼び闇を夜と呼ばれたことによって昼と夜が創造された。それが1日目。2日目に神様は水の中に大空あれ、水と水を分けよと言われ、大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせて大空を天と呼ばれた。それが2日目。3日目になると神様は天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよとこう言われて、乾いたところを地、水の集まったところを海と呼ばれ、神様はこれを見てよしとされた。そして地は草を芽生えさせよ、種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果実を地に芽生えさせよとこう言われると、そのようになり、神様はそれを見てよしとされた。4日目に神様は天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ、天の大空に光るものがあって地を照らせこう言われて、太陽や月、星を作られて、それを見てよしとされた。そして神様は5日目に空を飛ぶ鳥、そして水の中で生きる魚といった生き物を作られ、それを見てよしとされ、最後の6日目には家畜や地を這うもの、その他の動物を作られて、それを見てよしとされ、さらに神様はご自分にかたどって人を創造された。神の似姿としての人間を創造され、人間を祝福されて、人間以外の鳥や魚や動物、そういったものをすべて支配せよと命じられ、人間にはいろいろな植物、その植物がつける実、いろいろな地の生き物を与えて食べさせようとこう言われた。そしてそのようになった。そして神様はそのすべてをご覧になり、すべてが神様によって極めてよかったと。この6日間にわたってなされた神様の天地創造が聖書の一番最初に書かれているのです。なぜか、なぜ聖書が神様の天地創造から始まるのか、その問いに対する答えは一つではないでしょうけれども、あれこれ考えずに素直に答えるならば、聖書が明かしている神様はこの世この世界に存在するすべての被造物、天地万物を作られた神様である。それゆえにこの世この世界のすべてを支配しておられる唯一の神様であるということです。 それが聖書の一番最初、天地創造に示されていること。そして神様の天地創造において繰り返されているのが、よしとされたということです。よしとされた。神様は空や海、陸地、そこに生きるいろいろな魚や動物、獣、また地に生えるさまざまな植物、そして人間、そういった一つ一つを創造され、それをご覧になるたびによしとされた。このよしとされたと訳されているのはヘブライ語のトーブという言葉ですが、これは善悪の善、良いという意味です。ですから神様がよしとされた、この神様のよしというのは神様の御心にかなって善であるということです。天地創造には何度も繰り返して神様の善が明かしされているのです。それゆえに聖書が明かしている神様は天地万物を作られた神様であって、この世この世界のすべてを支配しておられる唯一の神様である。そしてその神様のなさることはすべてが善である、良いことであるのだと、良しなんだと、神様こそ善なるお方であるということでありましょう。では聖書が天地創造の次に明かしているのは何か。それは蛇の誘惑です。神様がご自分の似姿として創造された人間アダムとエヴァが、この木の実を食べると死んでしまうから取って食べてはいけないと神様から命じられていたにもかかわらず、大丈夫だ、死ぬことはないという、この蛇からの誘惑に負けてその実を取って食べてしまった。神様との約束を破ってしまった。それによって人間は神様の前にあって罪あるものとなってしまったわけですが、善なるお方である神様との約束を破ってしまったということからすると、この蛇の誘惑に見えてくるのは善の反対、悪です。悪というのは国語辞典によりますと、不愉快なこと、好ましくないこと、たちの悪いことなどを表すと、こうありました。しかしそれはすべて人間が何かに、あるいは誰かに対して抱く思い、感情によるものでありますから、人によって違いがあります。ある人にとっては悪であっても、ある人にとっては悪ではなくて善といったことだってあり得る。それゆえに人間による善と悪の判断というのは曖昧なのです。しかし聖書における悪ははっきりしています。なぜならば善なるお方である神様の前にあっての悪だからです。神様の善、神様が良しとされること、これは絶対です。人間が良いと思うことは絶対ではない。神様こそが本当に正しいお方なのです。ですから神様との約束を破る、神様に信頼しない、あるいは神様が良しとされたものをすべて、空や海や山や川やといった自然、そしてそこに生きる動物はもちろん、神様の似姿として創造された人間を人間の思いのままに手を加えて傷つけたり、痛めつけたり、壊したりする、それはすべて悪なのです。今日の旧約聖書サムエル記上の16章に悪霊という言葉があります。悪霊というのは 読んで字のごとく。悪い霊、霊というのは目に見えない力でありますから、悪霊というのはそれこそ蛇の誘惑のように神様との約束を破らせるような働きかけ、神様にではなく自分に、あるいは人間的なもの、目に見えるものにより頼もうとさせる誘惑、そして神様が良しとされたものを傷つけたり痛めつけたり壊したりする、そのようにさせる目には見えない力です。それが悪霊、その悪霊がサウルというイスラエルの王様を苛むようになったとこうあります。苛むというのはいじめるとか悩ますとか苦しめるということですから、この時サウルという王様の心はいじめられていた、悩まされていた、苦しめられていた。今で言うと何らかの精神的な疾患、心の病気に侵されていた、こう言っていいかもしれません。そしてその聖書の時代、いや今でもそうかもしれません、そういった精神的な疾患、心の病気というのは、その原因はこれだと確定するのはなかなか難しい。ですから当時そういった精神的な疾患、心の病気は悪霊の仕業であるとこう考えられていたようです。その悪霊を何とかしなければ、心は苛まれたまま、そう考えた王様に仕える家臣たちはどうにかして王様の心を良くするために、たてごとを上手に奏でるものを探してきましょうと王様に進言した。今でいう音楽療法、音楽セラピーです。もしかしたら何の効果もないかもしれないし、逆に悪くなるかもしれない。しかしどうにかして何とか王様のご気分を良くするために、家臣たちはその一心だった。そしてそこに連れてこられたのは、たてごとを巧みに奏でるだけではなく、勇敢な戦士で戦術の心得もあり、しかも言葉に分別があって外見もよく、まさに主が共におられる人であった、ダビデという人です。神様から油注がれたもの、そして神様の霊、力が激しく彼に下って、いずれはイスラエルの王として立てられる人、それがダビデでありますが、そのダビデが王様のところに連れてこられた。彼の盾言は王様の心にどう響いたか。盾言を巧みに奏でるこのダビデ、このダビデの奏でる盾言が王様の心にどう響いたか。ダビデが王様の傍らで盾言を奏でると、サウルの心が休まって気分が良くなり、悪霊は彼から離れたとこうあります。つまりダビデの盾言によって王様から悪霊が出ていったということでしょうか。ダビデの奏でる盾言がそれほど素晴らしかったのか。そうではありません。演奏のうまい下手は全く関係がない。盾言を奏でる者ダビデが神様から油注がれたものであり、主なる神様が共におられる人であった、それがダビデであった。だからです、主なる神様が共におられる人というのは、まことに善なるお方、神様の霊の力、神様の力に満たされているものです。ですから神様が共におられる人の前にあって、 悪というのは本当の悪であって、そのものに退けられる。善によって悪は追い出されるのです。